人生の楽しみを増やす30の方法。その1。ポパイはほうれん草を食べてパワーアップした。パワーアップフードがあればピンチを切り抜けられる。アメリカの漫画、ポパイの主人公ポパイはパワーアップフードがあります。大好物のほうれん草です。ポパイはピンチになると缶詰のほうれん草を食べます。すると瞬く間にパワーアップします。筋肉がムキムキになって力持ちになります。速く走れるようになったり、高くジャンプできるようになったりするのです。ポパイは恋人のオリーブをめぐり、いつも宿敵ブルートとトラブルを起こします。オリーブがブルートに捕まり、ポパイ、助けて。と叫ぶと、ポパイはほうれん草を食べてパワーアップするのが定番です。高い塀を乗り越え、分厚い壁を打ち砕き、次から次へと敵を粉砕します。そして、ブルートから見事オリーブを救い出すのです。漫画の話だからといって、侮れません。ポパイの話は私たちに大切なことを教えてくれます。私たちも、ポパイのようにパワーアップフードを決めておきましょう。あなたのパワーアップフードは何ですか？パワーアップフードは元気の源の活力の源です。心も体も元気にさせてくれる素晴らしい食べ物です。ピンチの時に食べるものを決めておきましょう。ポパイにとってほうれん草がそうであったように、あなたもパワーアップフードを決めておくのです。大好物や栄養満点の食べ物などパワーアップできるものなら何でも構いません。ピンチの時にパワーアップフードを食べれば一瞬で復活できます。みるみるうちに力がみなぎってきて心も体も元気になります。120% を発揮でき、見事ピンチを切り抜けられるでしょう。ピンチの時に食べるものが決まっていれば物事がスムーズに運ぶのです。ピンチの時に食べるパワーアップフードを決めておく。人生の楽しみを増やす30の方法。その2。夢を叶えるためには手段と目的の一致が大切。手段と目的があります。手段は目的を達成するための具体的な方法です。手段が正しければやればやるほど目的に近づけ、いずれ達成となります。ところが目的達成のための手段がいつの間にか目的からずれていることがあります。目的からずれたらすぐ気づきそうですが、そうとも限りません。手段にこだわっていると近視眼的になり、目的からずれていても気づけないことがあります。家族の幸せを願って郊外に家を買います。ところが多額のローン返済と長時間の通勤が必要になりました。家族との時間が減って家庭崩壊につながっては本末転倒です。貯蓄を増やすために節約を心がけます。安いからといって財布の紐が緩むと余計なものを買いすぎてしまうことがあります。かえって出費が増えてしまえば安物買いの銭失いとなります。美容と健康のためにきちんと毎日お風呂に入ります。入浴は必須だと信じて、どんなに夜遅くても必ず湯船に浸かります。一見良さそうに思えますが、睡眠時間を削ってまで入浴にこだわるのは美容にも健康にも悪影響と言えます。自由を手に入れるため仕事を頑張ってお金を稼ぎます。お金はたくさん稼げても毎日多忙の極みで遊ぶ暇がなくなっては意味がありません。体を壊してしまい多額の治療費がかかれば貯金はすぐ底をつきます。勉強のリフレッシュをしたくてゲームをやります。ところがゲームにのめり込んでしまい勉強に手がつけられなくてしまっては本末転倒です。成績の低下だけでなく視力の低下を招くことも少なくありません。モテるために痩せようとします。ダイエットを頑張りすぎると痩せすぎたり表情が悪くなったりします。悲壮感が漂うことになればかえって魅力を失うことになりモテなくなってしまうのです。手段と目的の不一致はまだまだたくさんあり、数を上げればキリがありません。自分のやっていることに対して手段と目的がきちんと一致しているか振り返ってみましょう。頑張っているのにうまくいかないという悩みは手段と目的の不一致が原因というケースが少なくありません。手段と目的がずれているといくら頑張っても空回りになります。時間、労力、お金を消耗するだけになる。目的に近づくどころか逆に遠ざかることも少なくなくありません。手段と目的がずれているなら早めに軌道修正しましょう。最初は手段と目的が一致していても知らず知らずのうちにずれていくこともあるので定期的なチェックが欠かせません。手段と目的が一致してこそ夢や成功に近づけるのです。手段と目的のずれていないか振り返ってみる。人生の楽しみを増やす30の方法。その3。お金のためなら何でもするという考え方には要注意。お金のためなら何でもするという人がいます。確かにお金は大切です。お金がないと生きてはいけません。お金は自由を獲得するためのツールです。お金があればあるほどできることが増えます。お金のためなら何でもするという人は一見すると働く意欲が強く大きな野心を持っている印象を受けるでしょう。しかしお金のために何でもするという考え方には危険な落とし穴が潜んでいます。お金のためなら何でもするということは犯罪に手を染める可能性があるということです。ハイリターンにはハイリスクがつきものです。詐欺、違法な仕事、グレーゾーンの仕事、強盗や窃盗を行う選択肢もゼロではないことになります。お金のためなら何でもするという人はお金第一主義になります。法律遵守の意識が希薄になり、楽に大金を稼ぐ方法を選ぶ傾向があります。これほど危険なことはありません。犯罪で警察に捕まっている人たちを見てください。お金のためなら何でもするという人たちばかりです。確かにお金を稼ぐことは大切ですが、規則や法律など最低限守らなければいけないことがあるのも事実です。いくらお金を稼ぐためとはいえ犯罪者になってしまってはいけません。お金がなくてギリギリの生活を送っている人もいるでしょう。経済的に余裕がないときは冷静な思考が失われ、お金のためなら何でもするという考えになりがちです。本当にお金がなくて困っているなら生活保護を申請する方が正しい選択です。生活保護であれば医療費も無料になります。どれだけお金に余裕がなくても犯罪に手を染めてはいけないのです。お金のためなら何でもするという考え方には注意する。人生の楽しみを増やす30の方法。その4。休憩を入れないでダラダラ勉強するのが悪いとは限らない。休憩を入れながら勉強する人がいます。一方、休憩を挟まずダラダラ勉強する人がいます。結果を出せるのはどちらでしょうか。一般的には休憩を入れながら勉強するが正解に思われます。ところが現実を見るとそうとは限りません。結論から言うと人によるです。一般的には休憩を入れながら勉強する方が効率的とされています。疲れて集中力が落ちるとスピードが落ちてダラダラしてしまいます。ぼーっとしている時間が増えてしまい勉強効率が悪くなります。こういう時は一旦休憩を入れた方が心身のリフレッシュとなり効率よく勉強できるのです。こまめに休憩を入れながら勉強するタイプがいます。ところが世の中には休憩が不都合という人も少なからずいます。 一旦休憩を挟むとスイッチが切れてしまい、なかなか勉強を再開できない人もいます。重い腰を上げるのは大変です。エンジンをかけるのに時間がかかり、これはこれで時間のロスになります。そんな時は休憩を挟まないで勉強する方が向いています。だらだらしていても長時間で量を稼ぐということです。集中力が切れているため、亀のようにノロノロになりますが、長時間によって最終的に結果を出せることがあります。難関大学の合格体験記を読んでいると、必ず2つのパターンが登場します。休憩を入れながら集中的な勉強で合格する人もいれば、休憩を挟まず、だらだらしながら長時間の勉強で合格する人もいます。結局どちらがいいの?と困惑しますが、人によってはどちらも OK なのです。どちらのパターンでも結果を出している人がいるので、どちらも正解と言えます。大切なことは自分のタイプを見極めるということです。どちらのパターンが良いのかは人それぞれです。休憩を入れないでだらだら勉強するのが悪いとは限りません。こまめに休憩を入れて勉強するより、休憩を入れないでだらだら勉強する方が正に合っている人もいるのです。休憩を挟んで効率的に勉強するタイプか、休憩を入れないで長時間だらだら勉強するタイプか、自分のタイプを見極める。人生の楽しみを増やす30の方法。その後、有名人に会った話はすればするほど小粒に見える。有名人に会ったことを嬉しそうに話す人がいます。この前有名人の〇〇と会ってきた、握手してきた、ツーショットの写真も撮った。本人はご満悦の様子です。キキとした表情を浮かべながら、すごいだろと言わんばかりで話す人がいるものです。もちろんちょっとしたネタで話すくらいならいいのです。有名人に会った経験は貴重です。偶然有名人に会う機会があり、握手したりサインをもらったりすることがあるでしょう。憧れの人であれば舞い上がるのも当然です。有名人に会った話は人の関心を引きつけるネタになるので、これはこれで面白くて聞いている方も楽しめます。日常ネタの一つとして、こんなことがあったよと話す程度なら普通に盛り上がるはずです。しかし、自分を大きく見せるためという目的で話しているなら要注意です。自分を大きく見せるために有名人と会った話をする人がいます。上から目線で話していたり、有名人と握手している写真を次々見せてきたり、今まで会った有名人の数を自慢げに語っていたり、こういう人は聞かれてもいないのにずけずけ話すのが特徴です。有名人に会った話はあまりしつこくなると空回りになります。最初は関心を持って聞いてくれるかもしれませんが、あまりしつこいとだから何とげんなりされるでしょう。有名人に会ったことを自慢すればするほど虎の湯を狩る狐のように見られます。話せば話すほど本人が小粒に見えてしまい、鼻で笑われるのがオチになるのです。有名人に会ったからといって自分がすごくなったわけでも偉くなったわけでもありません。連絡先を交換したり一緒に出かけたりしたなら別ですが、会うこと自体は何でもありません。会っただけであり、それ以上でもそれ以下でもありません。有名人は日頃からいろいろな一般人と会っていて、自分もその大多数の一人になっただけです。自分を大きく見せるために有名人に会った話をしているならやめておくのがいいでしょう。ちょっとしたネタで話す程度にしておくのが賢明なのです。自分を大きく見せるために有名人に会った自慢をしない。人生の楽しみを増やす30の方法。その6、気づきもれっきとした勉強の一つ。日常生活では気づきが得られることがあります。海外旅行をして文化の違いに気づかされることがあります。子供と話していると子供の視点に気づかされることがあります。戦争を体験した人から戦争の話を聞いて命の重さに気づかされることがあります。気づきは学びと比べて軽く扱われがちです。気づいただから何と思われて終わりとなることが多い。しかし気づきを軽く考えないことです。気づきを軽く考えているならそれは大きな誤解です。気づきもれっきとした勉強の一つです。確かに新しい知識や知恵を得たわけではありません。今まで解けなかった計算問題が解けるようになったわけでもありません。気づいただけのことであり、それ以上でもそれ以下でもないように思われます。それでもしっかり勉強できているのです。気づいただけのことに思うかもしれませんが、そうではありません。自分の中では変化が起こっています。気づきが得られると考え方や価値観が変化します。新しい考え方ができるようになったり、物事の捉え方が変わったり、今までとは違った視点で見られるようになったりします。人生では気づきが大切です。学校の勉強は暗記が中心ですが、社会の勉強では気づきが中心です。一つの気づきによって人生が一変することもあります。ガラッと180度変わることも珍しくありません。大きな気づきだけではありません。小さな気づきも大切にしましょう。小さな気づきも積み重ねていくと大きな変化になり、そして自己改革につながります。気づきによって行動が変われば人生も変わるのです。気づきも勉強の一つとしてカウントしてください。十分勉強に値します。小さなことかもしれませんが、必ず自分の成長につながっています。小さな気づきを大切にする人はどんどん成長できます。読書でも日常でも何か一つでも気づきが得られたら良い勉強ができたと考えましょう。気づきも勉強の一つとしてカウントする。人生の楽しみを増やす30の方法。その7、サプライズに驚かない人は愛されない。サプライズがあったとき無反応を貫く人がいます。家族や友人が企画して何日も前からサプライズを準備します。面白いプレゼントだったり、意表をついたパーティーだったりです。本番当日みんなでタイミングを合わせていざサプライズの演出です。ところが本人にこれといった反応はありません。平然としています。サプライズが平凡だからではありません。サプライズに動じない自分を見せようとしているのです。驚いたら負けという変な意地を張っています。うすうす気づいていた、あるだろうと思っていた、別に大したことないと思っています。これほどつまらないことはありません。手間暇かけて準備した努力が報われないのです。確かにサプライズは事前に気づくことがあります。誕生日前にコソコソしている人がおやと思います。普段と違った様子が少しでもあると、鋭い人や勘のいい人であればサプライズがあるかもしれないとピンとくるでしょう。サプライズを企画する人は驚いた表情を見たがっているのです。本人に喜んでほしくてわざわざ手間暇をかけてサプライズの準備をしています。無反応、無表情ほどつまらないものはありません。せっかくサプライズをしても反応が薄いとしらけます。企画した人たちは外れだったかなと不安になるのです。毎回初めてであるかのように驚きましょう。たとえサプライズが毎年の恒例行事になっていたとしても、やはり驚く顔を見せたい。演技でもいいのです。実際は驚いていなくても驚いている様子を見せる方が盛り上がります。ありきたりなサプライズやインパクトの弱いサプライズもあるかもしれません。そうだとしても素直に驚くのがいい。 素直に驚く方が好印象です。サプライズをした人も手間暇かけて準備した甲斐があった。と、喜びます。サプライズをしてもらえるのはありがたいことです。それだけ期待されている証拠です。サプライズがあったとき、素直に驚く人が愛されるのです。サプライズをされたときは素直に驚いたリアクションを見せる。人生の楽しみを増やす30の方法。その8。分単位の隙間時間で満足しない。秒単位の隙間時間も活用しよう。試験に向けた勉強は時間との勝負です。限られた時間でいかに結果を出せるかです。ここで大切なのは隙間時間の活用です。しっかり勉強したいなら隙間時間の活用が欠かせません。勉強で結果を出す人は必ず隙間時間の活用しています。普通の隙間時間ではありません。そこまでするかというくらい徹底的に活用しているのが特徴です。隙間時間といえばバスや電車の待ち時間、移動時間などが挙げられます。5分や10分の隙間時間があります。まとまった時間ではありませんが、5分なら5分なりに、10分なら10分なりにできることがあります。しかし隙間時間はまだまだたくさんあります。分単位の隙間時間で満足してはいけません。少しでも勉強したいなら秒単位の隙間時間にも目を向け、きちんと活かしていきましょう。ファストフード店で注文した時にも隙間時間があります。注文してすぐ料理が出てきます。早い時は1分もしないうちに提供されることもありますが、そんな短い待ち時間であってもできることがあります。教科書や参考書の1ページや2ページくらいなら読み進められるでしょう。トイレに入っている時にも隙間時間があります。用を足すのはせいぜい数十秒ですが、これもれっきとした隙間時間です。トイレの壁に英単語が書かれた紙を貼っておけば単語の勉強になります。数十秒あれば単語をいくつかチェックできるでしょう。レストランのドリンクバーにも隙間時間があります。ホットコーヒーのボタンを押すとマシンが動き始め、コーヒーの抽出が始まります。ホットコーヒーが出来上がるまでの数十秒を利用することです。一問一答のようなシンプルな問題なら一問二問くらいはチェックできるでしょう。1分未満もれっきとした隙間時間です。30秒なら30秒なりにできることがあります。10秒でも10秒なりにできる勉強があります。計算が必要な問題には向きませんが、読み物や暗記系の勉強なら可能です。こうした隙間時間を活用すれば勉強ははかどります。一瞬の隙間時間だからこそ集中力を発揮できることもある。塵も積もれば山となるという言葉があるように、秒単位のような小さな隙間時間も積み上がると山のように大きくなるのです。何もそこまでしなくてもと思うかもしれません。やりすぎに思われるかもしれませんが、試験や受験のように限られた時間で結果を出すためには徹底する必要があります。人生を左右する試験であればなおさらです。私たちの身の回りには小さな隙間時間が点在しています。しかもあちこち無数に点在しています。分単位の隙間時間はもちろん秒単位の隙間時間も活用しましょう。分単位の隙間時間だけでなく秒単位の隙間時間も活用する。人生の楽しみを増やす30の方法。その9。ゲームに負けそうになってからやり直そうというのはルール違反。ゲームに負けそうになってからやり直そうという人がいます。終了直前にグダグダ言い始めます。決着がつく前にリセットボタンを押そうとします。それは NG です。負けるのが嫌とはいえやり直しをお願いするのはルール違反です。腹黒な負けず嫌いさんが時々いるものです。負けそうな時はどうするか。いざ逆転勝ちを狙いましょう。まだ勝負が決まったわけではありません。ゲームは続いているのですから逆転を狙うことです。野球では9回裏で逆転することがあるように、ゲームでも終了間際に逆転することがあります。可能性は低いかもしれませんがゼロではありません。 0% ならありえないですが、 1% ならありえるです。逆転勝ちができれば普通に勝つより嬉しくて特別な感動が味わえます。負けそうな時は逆転勝ちを狙うチャンスだけでなく、特別な感動ができるチャンスでもあります。何より諦めない力を鍛えるチャンスでもあります。ゲームに負けそうになった時やり直そうという人ではなく、ここから本番という人になりましょう。奇跡の神様は終了直前にやってくるのです。終了直前にゲームに負けそうになってからやり直そうというのではなく、奇跡の逆転を狙う。人生の楽しみを増やす30の方法。その10。〇〇は一番という表現は使い方に注意すること。〇〇は一番という表現があります。時々聞かれる表現ですが、使い方に気をつけましょう。使い方を誤ると思わぬ誤解を招くことがあります。それは優劣をつけることがあるということです。称賛のつもりが誤解を招いて悪口になることがあるのです。例えば次のような表現を聞いたときどう感じるでしょうか。みかんは和歌山が一番。餃子は浜松が一番。お好み焼きは広島が一番。本人は普通に感想を述べたつもりかもしれません。とても良い、本当に素晴らしいという意味で一番という言葉を使うこともあります。しかしこれは誤解を招きやすい発言です。本当に一番かどうかはわかりません。みかんは和歌山だけでなく愛媛も有名です。みかんは和歌山が一番と言ってしまうと愛媛の人はいい顔をしないでしょう。餃子は浜松だけでなく宇都宮も有名です。餃子は浜松が一番と言ってしまうと宇都宮の人はそうとは限らないと突っ込みたくなるでしょう。お好み焼きは広島風もあれば大阪風もあります。お好み焼きは広島が一番と言ってしまうと大阪の人は心象を害するかもしれません。何気なく口にした一言が思わぬ誤解を招くことがあります。知らず知らずのうちに比較を生み出します。称賛のつもりで言った言葉がかえって悪口になることがあるのです。禁句ではありませんが、使い方には注意しましょう。感想というときは、美味しい、素晴らしい、気に入りましたというシンプルな表現の方が誤解がありません。〇〇は一番という表現を使いたいなら、個人の感想という一言を付け加えれば OK です。インターネットのような不特定多数の人に触れる場面では特に注意したいところです。〇〇は一番という表現は使い方に注意する。人生の楽しみを増やす30の方法。その11。近道のはずが近道ではなかったときどうするか。近道のはずが近道ではなかったときがあります。行き止まりで引き返すことになりました。思っていたのと違っていて遠回りをすることになりました。時間を短縮するどころか余計に時間がかかってしまいます。近道のつもりが逆に回り道になってしまうことがあるもの。今まで通ったことがない道を通るときに起こりがちです。ここで大切なことが2つあります。1つ目は初めての道にチャレンジができたという事実です。 近道を見つけるには初めての道を通る必要があります。いつも同じ道を通ってばかりでは近道を見つけることはできません。近道ではありませんでしたが、少なくとも初めての道にチャレンジしたのは事実です。チャレンジした自分を褒めましょう。勇気を出しました。チャレンジすることは大事なことです。二つ目は遠回りを楽しむということです。イライラしません。近道でなかったのなら思考を切り替え楽しんでしまいましょう。たまには遠回りをしてみるのもいいねと思えばいいのです。遠回りになったからといって人生が終わるわけではありません。大したことではないのですから、イライラするより楽しむ方がいい。近道のつもりが遠回りになるのもそれはそれで楽しいものです。初めての道には初めての景色が広がっています。初めて歩く道があったり、おしゃれなお店と出会えたり、素敵な公園を見つけたりします。こういう道なのか、おしゃれなお店を発見、ここに公園があるねと探検気分でワクワク楽しめばいいのです。たくさん歩くとそれだけ良い運動にもなります。いろいろな景色を楽しめる上、良い運動にもなるので一石二鳥です。遠回りをすることになったらなったで楽しんだ方が幸せです。チャレンジに失敗しても楽しめれば OK なのです。近道のつもりが逆に遠回りになったらそれはそれで楽しむ。人生の楽しみを増やす30の方法。その12。弾けていないトウモロコシもポップコーンの醍醐味。ポップコーンの入れ物の底を見てください。弾けていないトウモロコシが少し残っています。ポップコーンになれなかったトウモロコシです。ほとんどの人は見向きもしません。残りカスのように不要なものとして見ていることが多いものです。そのまま捨ててしまうのもいいですが、よかったらぜひ食べてみてください。食べられるの？と思いますが、もちろんです。弾けていないだけであってトウモロコシに変わりはありません。カリカリした歯ごたえがあって、これはこれで美味しい。これぞまさに特別な食感です。小粒で可愛くてきちんと塩味も効いています。トウモロコシですから、体を作るのに大切なタンパク質や成長作用のある食物繊維も含まれています。入れ物の底は多くの人がスルーしているポイントです。弾けていないトウモロコシもポップコーンの醍醐味なのです。ポップコーンの入れ物の底にある弾けていないトウモロコシも食べてみる。人生の楽しみを増やす30の方法。その13。話し上手だねと言われたとき素直に喜んでいいとは限らない理由とは。話し上手だねと言われたらどう感じるでしょうか。話し上手という言葉はポジティブな意味として受け止められるのが一般的です。確かに世の中には話し上手な人がいます。話し上手な人は人を退屈させません。いろいろなネタを持っていて面白い話や抑揚のついた話し方で人を楽しませてくれます。もともとおしゃべり好きな人は日頃のコミュニケーションのおかげで高いトークスキルを持ち合わせていることが多い。話し上手な人がいると場がパッと明るくなるものです。話し上手だねと言われたら褒められたと感じて素直に喜ぶ人が多いのではないでしょうか。そんな話し上手だねというセリフですが、素直に喜んでいいとは限らないケースもあります。人から話し上手だねと言われたとき別の意味が隠れている可能性に注意してください。話し上手だねという言葉の裏には聞き下手だねと意味が隠れている可能性があるからです。一方的に自分ばかりがペラペラ喋っているとき、話し上手だねと言われることがあります。話し上手だねは自分ばかり喋っているよ、もっと私の話も聞いてよという意味が込められている。つまり遠回しの優しい注意です。褒め言葉ではなく実際は注意されている可能性があります。自分ばかり一方的に話しているのはコミュニケーションが上手とは言えません。話し上手だねは一般的に褒め言葉とされていますが、時と場合によってそうでないケースがあることも知ってください。鈍感な人は裏の意味に気づかず素直に喜んで終わりになりがちです。話し上手だねと言われたら自分ばかりペラペラ喋っていないか振り返ってみてください。一方的な話し方になっていないでしょうか。マシンガントークになっていないでしょうか。心当たりがあればもう少し聞くことにも力を入れましょう。話し上手だねと言われたら自分ばかりが一方的に話していないか振り返ってみる。人生の楽しみを増やす30の方法。その14。嘘泣きの効果があるのは最初だけ。嘘泣きで親友は作れない。嘘泣きをする人がいます。嘘泣きといえば子供のすることと思われがちですが、大人でもする人がいます。嘘泣きをする人には必ず狙いがあります。注意を向けてもらったり、注意の同情を引こうとしたりです。つまり構ってほしいのです。嘘泣きの効果があるのは最初だけです。周りの人は心配してどうしたの、大丈夫、何でも話を聞くよと優しく声をかけてくれます。元気出して無理しないでねと励ましてくれたり、時には助けてくれたりします。しかしそれが演技だとわかると、声をかけてくれた人はえと思います。なんだ、同情を引こうとしていただけだったんだねとなるのです。何度も繰り返していくうちにだんだん見向きもされなくなります。今回も嘘泣きだろう、どうせ演技だろうと見抜かれます。最終的には誰も相手をしてくれなくなるのです。これが信用を失うということです。嘘泣きなんてしないことです。嘘泣きで同情を誘えても最初だけです。嘘泣きで親友は作れません。親友どころか普通の友人まで失います。嘘泣きをすればするほど人間関係が良くなるどころかかえって悪くなります。人間関係に深いひびを入れてしまいます。暗に嘘泣きをしていると誰もまともに相手をしてくれなくなります。信用を大切にしたいなら嘘泣きはしないことです。嘘泣きが得意になったところで自分の首を絞めるだけです。嘘泣き神手のレッテルを貼られると後が大変です。一度失ってしまった信用を取り戻すのは簡単なことではありません。一度信用を失ったら取り戻すのに何倍もの時間、労力がかかるのです。嘘泣きをしない。人生の楽しみを増やす30の方法。その15。名前を間違えられても腹を立てない。名前を間違えられた。名前を間違えるなんてありえない。なんて失礼なのだろう。振り仮名をつけているのに似ていないのかな。名前を間違えられたことに腹を立てる人がいます。確かに名前を間違えられることは気持ちのいいものではありません。少し失礼な印象があります。名前は誰にとっても特別なものであり、大事なアイデンティティです。名前を間違えられると個人を尊重されていないように感じることもあるかもしれません。微妙に名前を間違えられると心に不満の雲が漂い、モヤモヤするところではあるでしょう。しかし名前を間違えられても腹を立てないことです。名前の間違いは誰にでもあることだからです。相手は悪気があって間違えたわけではありません。不注意があっただけです。記憶違いがあっただけです。 人間ですから、うっかりすることがあります。ただ、それだけのことです。振り仮名がつけていても、名前を間違えられることはよくあります。振り仮名は小さな字で書かれていることが多いので、見づらかったり、見落としたりするのです。あなたも今まで何度も人の名前を間違えたことがあるのではないでしょうか。うっかり人の名前を間違えてしまうことは、すべての人が必ず一度は経験することです。だから腹を立てません。名前を間違えられても、ここは一つ心を大にしたい。よくあること。自分も時々人の名前を間違えることがある。人のことは言えないと思えばいいのです。名前を間違えられても深く気にしません。腹を立てずニコニコしているの一番です。そうすればコミュニケーションもスムーズに進みます。名前の間違いが気になるなら正しい情報を伝えればいいことです。言い方には注意して丁寧な口調で伝えましょう。相手はすぐ修正に応じてくれます。心を大きくしておく方が穏やかな気持ちでいられるのです。名前を間違えられても腹を立てない。気になるなら丁寧な口調で正しい情報を伝える。人生の楽しみを増やす30の方法。その16。イメージと違う髪型にされたらイメージチェンジをしたつもりで楽しもう。美容院でカットをお願いしたとき、イメージと違う髪型にされることがあります。初めて行く美容院や初めての美容師さんに担当してもらったときにありがちです。違うところをカットされたり、思った以上に短くカットされたり、重めのボブでお願いしたのによかったみたいにされたり、違う、そうじゃない、と叫びたくなることがあるものですね。美容師さんにムッとすることもあるかもしれません。自分の言い方が悪かったのかな、と思い自分を責めることもあるでしょう。こんな髪型では外を歩けない、職場に行けないと落ち込むことがあるものですね。しかし、こういうときこそ発想の転換です。イメージと違う髪型にされたら、それはそれで楽しみましょう。イメージチェンジをしたと思えばいいのです。自意識過剰になっているだけです。自分では変な髪型に感じても、周りから見ると意外と普通に見えるもの。最初は違和感があっても、しばらくするとだんだん普通に見えてくるでしょう。しばらくすると、これはこれで悪くない、意外といいかも、と思えてくるでしょう。少なくともプロの美容師さんがカットしたのですから、下手ではないはずです。思いのほか気に入って、その後のお気に入りの髪型になる可能性もあります。いつもと違う髪型は、見方を変えれば今までにない新しい髪型と言えます。人からどうしたのと驚かれたとしても、イメチェンしてみたで通せばいいのです。意味は後付けで OK。 イメージと違う髪型にされたらイメージチェンジを楽しむチャンスです。イメージチェンジをしたことにすれば、心の折り合いがつきます。新鮮な雰囲気を楽しめます。新しい自分を発見するチャンスでもあります。本当は恥ずかしくても、堂々と胸を張り自信を見せましょう。イライラしたり落ち込んだりしません。美容師さんも恨みません。ありがとうございます、新しい自分に出会えましたと感謝するくらいでちょうどいいのです。これが発想の転換です。普段と違った髪型にされたら、普段と違った髪型を楽しめばいいのです。髪は二度と生えてこないわけではありません。しばらくすればまた髪が伸びるのですから、くよくよする必要はなし。イメージと違う髪型にされても、イメージチェンジをしたと思えば明るい気持ちが広がるのです。イメージと違う髪型にされたら、イメージチェンジをしたつもりで楽しむ。人生の楽しみを増やす30の方法。その17。間違えた人を見て、バカだな、頭悪いなと言わない。バカだな、頭悪いなと言う人がいます。恥ずかしいミスした人を見て、バカだなとつぶやきます。簡単な問題に間違えた人を見て、頭悪いなとつぶやきます。独り言のようにボソッと言うのです。心の声が口から出た状態です。簡単な問題に答えられなかったり、誰でもできることができなかったりする人がいると、一言ツッコミを入れたくなる。時々見受けられますが、ここには意外な悪影響が潜んでいます。人に向かって言っていますが、実際は違います。実際は自分に向かって言っているのです。自分の口から発した言葉は自分の耳で聞くことになります。バカだなと言うと、自分に向かってバカだなということになります。頭悪いなと言うと、自分に向かって頭悪いなということになります。主語は関係ありません。自分に言っているつもりはなくても、自分に言っている状態になっています。自分の口から発した言葉は全て自分に跳ね返ってくるのです。独り言であっても要注意です。人に向かって言っている言葉だから大丈夫ということはありません。自分に関係ないどころか、自分に関係しています。しかも相手の耳には届いておらず、自分の耳にだけ届いているのです。これほどそんな話はありません。習慣になっている人はボディーブローのようにじわじわダメージが効いてきます。知らず知らずのうちに自分にストレスを与えたり、元気ややる気が奪われたりします。少しずつ潜在意識にすり込まれ、心の健康にマイナスの影響を与えるのです。ネガティブな言葉を口に出すのは気をつけましょう。ボソッと口にする一言とはいえ、心の健康に関係しています。小声で言っているとしても、自分の耳で聞いていることに変わりはありません。人に向けた言葉とはいえ、ネガティブな言葉を口に出すのは要注意なのです。間違えた人を見て、バカだな、頭悪いなと言わない。人生の楽しみを増やす30の方法。その18。マナー違反の人を注意するとき、直接声をかけない。スタッフを通して注意してもらうのがベスト。美術館内で鑑賞していると、マナーの悪い人を見かけることがあります。作品に触れている人、大きな声で会話しながら鑑賞する人、休憩スペース以外のところで飲食をしている人。マナーの悪い人がいると、なかなか鑑賞に集中できません。無視しようにも気になってしまい、イライラが止まりません。せっかくの鑑賞が妨げられるな、と困ることがあるのではないでしょうか。自分が迷惑に感じているということは、他のお客さんも同じように迷惑を感じている可能性があると考えられます。そんなとき本人に注意したいと思うところですが、これは控えておくのが賢明です。直接注意するとトラブルに発展する可能性があります。お客さん同士のトラブルは少なくありません。相手を怒らせたり、大きなお世話だと逆ギレされたりです。良かれと思ってやったことが裏目に出ることがあるのものです。では、どうするのが良いのか。近くにいるスタッフに声をかけ、注意してもらいましょう。美術館内のスタッフは迅速に対処してくれます。スタッフから注意されると、お客さんも従わざるを得ません。あっさり、問題が解決します。直接注意したいところですが、ぐっとこらえてスタッフを通して注意してもらうのがベストです。お互いにとって気持ちのいい鑑賞を実現できるのです。この対処法は美術館に限ったことではありません。隣の部屋がうるさいときも直接苦情を言うのではなく、大家さんや管理会社を通して注意してもらいましょう。 駅構内で迷惑行為をする人がいた時も直接注意するのではなく駅員さんを通して注意してもらいましょう。店内でマナー違反のお客さんを見かけた時も直接注意するのではなく店員さんを通して注意してもらいましょう。少々遠回しに感じるかもしれませんが、できるだけ穏便に済ませるよう方法を心がけたい。アプローチのちょっとした違いでトラブルに発展するか穏便に解決するかが決まります。マナー違反の人がいれば直接注意するのではなくスタッフに声をかけて注意してもらう。人生の楽しみを増やす30の方法。その19。なぜ買ったばかりの服を着ている時に限ってすぐ食事で汚してしまうのか。新しい服を買うと嬉しい。早速着て出かけたくなります。誰かと会いたくなります。買ったばかりの服を着ると自然と身も心も弾んでドキドキワクワクが止まりません。新しい服を着るだけで新鮮な気分、明るい気持ちになるから不思議です。出不精な人も買ったばかりの服を着たら外を歩きたい気持ちになります。ところがここでよくありがちな出来事があります。買ったばかりの服を着ている時に限ってすぐ汚してしまうのです。タレがついたり飲み物をこぼしたり。綺麗な服が台無しです。綺麗な服は小さな汚れも目立ちます。より汚れを落としにくい油物なら最悪です。すぐシミになってしまい一気に気分が落ち込んでしまいます。汚れちゃった、新品なのに、買ったばかりなのにと叫びたくなります。新しい服を着てすぐ汚してしまうのはあるあるの出来事の一つ。買ったばかりの服を着て24時間以内に起こるのです。あたかも神様がいたずらをしているかのように感じます。経験のある方も多いのではないでしょうか。なぜ買ったばかりの服を着ている時に限ってすぐ食事で汚してしまうのか。いつの間にか普段と違った動きをしているからです。買ったばかりの服を着ている時はウキウキします。独特の高揚感があって落ち着きません。身も心も弾んでいる影響でいつもより所作が荒くなったり大きくなったりして普段と違った動きになります。これは自分でも気づかず無意識のレベルです。結果として食事や飲み物をこぼして服を汚してしまうのです。買ったばかりの服を着るときは服を汚しやすいタイミングです。普段と同じ動きをしたいところですが、これはなかなか難しい。買ったばかりの服を着たら誰でもウキウキします。身も心も弾むのは当然のことです。無理やり高揚感を抑えたらそれはそれで面白くありません。ウキウキするのは新しい服を着る醍醐味です。ではどうするか。別の観点から対策を立てましょう。それは食事と飲み物の種類に注意することです。ラーメン、カレーうどん、ミートスパゲティなどつゆやタレが飛び散りやすい食事は避けます。コーヒー、トマトジュース、オレンジジュースなど色のついた飲み物は避けます。食事と飲み物の種類に注意した上で慎重な所作を心がけることも大切です。コップはゆっくり丁寧に持つようにします。うっかりコップを倒すことがないよう底の広いコップを使うこともおすすめです。ナイフやフォークを使うときもいつも以上に慎重を心がけたい。高揚感が落ち着くまで食事や飲み物の種類に注意したり慎重な所作を心がけたりしましょう。もしうっかり汚れることがあればご愛嬌です。私はウキウキしていたんだね、心が踊っていたんだねと思えばいいことです。前向きに考えることも大切です。服が汚れたからといってわーわー騒ぎ立てるほどのことではありません。すぐ洗ったりクリーニングに出したりすればいいこと。買ったばかりの服を着るときはできるだけ服が汚れないよう注意しましょう。買ったばかりの服を着るときは高揚感が落ち着くまでの間食事や飲み物の種類に注意する。人生の楽しみを増やす30の方法。その20、映画の感想を求められたときつまらなかったと言わないこと。〇〇の映画を見ましたと話すと相手からどんな映画だったと聞かれます。このときつまらなかったと答える人がいます。正直な感想なのかもしれませんが、ここは言葉に注意したいところです。悪いところは言わなくていいのです。良いところだけ言えばいいのです。つまらないと言わないことが大切です。どんな映画でも良いところが必ず一つはあります。話はありきたりでも俳優の演技が良いということがあるでしょう。俳優の演技が素晴らしかった、聞き迫るような演技力だったと答えればいいのです。あくびが出るほど退屈だとしても映像が美しかったり VFX に凝っていたりすることがあるでしょう。映像が綺麗だった、ビジュアルが素晴らしかったと言えばいいのです。つまらなかったと言いそうになっても喉のところで止め一つでいいので良いところを取り上げることです。カメラワークが凝っていて見応えがあった。アクションシーンは見入ってしまう迫力があった。世界観が作り込まれていて面白かった。中盤に出てきた天窓のある家が良かった。あん中に住んでみたい。どんな映画も多くの人手と莫大な制作費をかけて制作されています。映画監督や映画関係者が隣で聞いていると思うことです。つまらないと言ってしまうと映画監督や関係者を否定することになります。悲しませることになるのです。プロの映画評論家はつまらなかったと絶対口にしません。どんな映画にも必ず一つは良いところがあるのでそこをコメントします。20世紀屈指の映画評論家の一人に淀川長春さんがいます。テレビの映画番組解説でさよならおじさんとして親しまれてきてご存知の方も多いでしょう。淀川さんはつまらないと絶対言いません。どんな映画でも必ず良いところがあるのでそこを見つけてたっぷり褒めちぎります。しかも大抵一つだけでなく二つも三つも見つけその映画の魅力を熱く語るのです。私たちも彼の素晴らしいコメント力を見習う必要があります。悪いところではなく良いところに注目しましょう。悪いところがあったとしてもわざわざ口に出さなくていいのです。どんな映画にも必ず良いところがあります。本音ではつまらなく感じたとしても感想を求められたときは良いところだけ述べるようにしたい。そうすればつまらなかった以外の感想を述べられます。これは映画に限ったことではありません。オペラ、芝居、ミュージカルでも同じです。難しいかもしれませんが頭の体操のつもりでやってみてください。必ず一つは良いところがあるのでそこを見つけてコメントするだけです。どんな映画でもどんな作品でも褒めるようにしましょう。映画の感想を求められたときつまらないとは言わない。悪いところではなく良いところに着目して褒める。人生の楽しみを増やす30の方法。その21、喧嘩の原因は些細なことがほとんど。私たちは喧嘩の原因を大げさに捉えているところがあります。もちろん重大なこともありますがそれはごく一部に過ぎません。実際のところ私たちの喧嘩の原因は些細なことがほとんどです。無視された、間違われた、邪魔された、割り込まれた、バカにされた、嫌なことを言われた、プライドを傷つけられた、その時はひどいことをされた、許せない、こんなことはありえない、 と長が煮えくり返ります。正式な謝罪を求めたり、一生恨んでやる。と呪いの言葉をまき散らしたりします。しかし、一旦落ち着いて冷静に考えてみると、それほどひどいというわけではありません。相手が悪意を持っているとは限りません。ちょっとした誤解だったり、小さな間違いだったり、など、たわいないことがほとんどなのです。イライラがピークになっているときは心拍数が上がっていて、いつの間にか視野が狭くなっています。喧嘩をしているときや、しそうになったときは、一度冷静になった上で自問してみてください。些細なことで腹を立てているのではないか、と。視野を広げ、客観的な視点から改めて現実を振り返ってみましょう。何度も深呼吸をしたり、一人の時間を作ったりすることも効果的です。落ち着いて振り返ると、私はなぜこんなことで腹を立てていたのだろう、と不思議に思うことが少なくありません。些細なことで腹を立てている自分に気づいたら、自分からさっと身を引きましょう。もうイライラしません。被害があっても、些細なことならあっさり許しましょう。問題解決が早くなります。余計な喧嘩も減ります。つまらないことで喧嘩することほど、つまらないことはありません。度量は小さいより大きい方がいいのです。喧嘩をしているときや、しそうになったときは、些細なことで腹を立てているのではないか、と自問してみる。人生の楽しみを増やす30の方法。その20に、日本の魅力に詳しいのは日本人より外国人。日本人だからといって、日本の魅力に詳しいとは限りません。日本人なら日本の魅力に詳しいと思われがちですが、そうとは言い切れないところがあります。意外なことに、日本人より外国人の方が日本の魅力に詳しいことが多いのです。日本人として日本に住んでいると、それが普通、当たり前、と思ってしまいます。文化も習慣も何もかも生まれた時からずっと接していることは特別に感じません。普通に感じてしまうため意識的に注目することがありません。ところが外国人に日本の魅力を聞いてみると、いろいろな回答が返ってきます。日本では財布を落としたら戻ってくると外国人は言います。日本では当たり前のことですが、外国では財布を落としたら戻ってこないのが普通です。戻ってくるとしたらお金を抜かれた空っぽの財布です。日本では電車の運行が時刻表通りと驚かれます。日本の場合、電車が分単位で時刻表通りに運行されるのは普通ですが、外国の場合、時刻表は当てになりません。電車が遅れるのは日常茶飯事であり、15分遅れ、30分遅れは珍しくありません。外国人は日本では列を作って並ぶのがすごいと言います。日本では綺麗な列を作って順番に並ぶのが普通ですが、外国では列を作らないことがよく見受けられます。一斉に人が詰めかけ、我先にと力づくでいくことが多いのです。外国人は日本は治安が良くて素晴らしいと言います。日本では夜間でも女性一人で歩くことが可能ですが、外国では女性が夜間に一人で歩くことは大変危険です。うっかり歩こうものなら被害に遭ってもおかしくありません。外国人は日本では自販機がたくさんあって便利と言います。日本では自販機があちこちにありますが、外国では日本ほど自販機が数多く設置されていません。しかも日本の自販機の場合、1台に温かい飲み物、冷たい飲み物の両方があり、外国の自販機では考えられないことです。外国人は日本はおもてなしの文化が素晴らしいと言います。きめ細やかなサービスや心のこもった接客が施設の代償問わず普通にあり、当たり前に行われます。一方、外国の場合、高級施設を除き、そこまでの待遇はありません。日本に住んでいると文化も習慣も当たり前に感じますが、外国人から見ると魅力的に映ります。日本の魅力に詳しいのは日本人より意外と外国人です。身近に来日外国人の知り合いがいればチャンスです。日本に来て感動したことは？と聞いてみると、面白い話がたくさん聞けるでしょう。外国人から日本の魅力をたくさん教えてもらいましょう。外国人から日本の魅力を教えてもらう。人生の楽しみを増やす30の方法。その23。実家に帰省するか迷った時、思い出したい言葉。お盆や年末年始の時期になると、多くの人が実家に帰省するか迷います。帰省するというのは簡単ですが、実際に行動に移すとなるとなかなか大変です。帰省にはお金がかかります。飛行機にせよ新幹線にせよ、結構な交通費がかかります。時間も労力もかかります。仕事で忙しかったり、経済的に余裕がなかったりすると、なかなか重い腰が上がりません。実家に帰省したい気持ちもある一方、お金や手間暇がかかることもあり、なかなか悩ましいところ。帰省するか迷うことがあるのではないでしょうか。実家に帰省するか迷った時、思い出したい言葉があります。来年の今、親が生きているとは限らないです。人生では何が起こるかわかりません。まだまだ親が元気そうに思えても、人生ではまさかが起こり得ます。大きな病が見つかって1年後はもう亡くなっているかもしれません。不慮の事故で突然命を落とすこともあるかもしれません。まさかは何の前触れもなく起こるのが特徴です。不謹慎な話ではありますが、来年の今、何らかの事情で親が他界している可能性があるのです。親が亡くなってからでは遅い。あの時帰省していれば、一度でも多く会っていれば、少しでも長くいてあげたら、という後悔の声が後を絶ちません。帰省にはお金も手間暇もかかりますが、来年の今、親が生きているとは限らないと思えば、考えが変わるかもしれません。親と会えるのは親が生きているうちです。親孝行ができるのも親が生きているうちです。帰省するのも親孝行の一つです。帰省しようかどうか迷った時は、来年の今、親が生きているとは限らないという言葉を思い出しましょう。帰省するか迷った時は、来年の今、親が生きているとは限らないという言葉を思い出す。人生の楽しみを増やす30の方法。その24。字を褒められて嫌な人はいない。時々、綺麗な字を書く人を見かけることはありませんか？お店で領収書をお願いすると、綺麗な字で書いてくれる人がいます。書類に必要事項の記入をお願いすると、驚くほど綺麗な字の人がいます。学校で友人にノートを見せてもらうと、綺麗な字で書かれていることがあります。惚れ惚れ見とれてしまうほどの達筆です。綺麗な字は見るだけで嫌やされ、もはや目の保養になるレベルです。見本のように綺麗な字を書く人がいて、感動することがありますね。書道を習っていたのかな、点字を習っていたのかな、と思ってしまいます。字が綺麗だと、その人の性格まで綺麗に見えてくるから不思議です。綺麗な字を書く人を見かけたら、ぜひ次の言葉を伝えてください。綺麗な字ですね、と一言です。ためらう必要はありません。女性に綺麗ですね、と言えばお世辞と思われたり、本気にされなかったりすることがありますが、字にはそれがありません。字を褒められて嫌な人はいません。綺麗な字を褒められるのは、誰にとっても嬉しいこと。字を褒めることは、手先の器用さを褒めるのと同じことでもあります。相手が知り合いであってもそうでなくても、達筆であればストレートに伝えるのが良い。 相手はそんなことないですよと謙遜するかもしれませんが、心の中では嬉しく思っているはずです。必ず笑顔で喜んでくれるのです。綺麗な字を書く人がいれば綺麗な字ですねと褒める。人生の楽しみを増やす30の方法。その20度、赤ちゃんのハイハイを楽しめるのも今だけ。赤ちゃんの歩行はハイハイから始まります。最初は立って歩けないので四つん這いになってよちよち歩きます。四つん這いなのにつまずいて転ぶことも少なくありません。親としては一日でも早く立って歩いてほしいと願うところではないでしょうか。我が子がハイハイを始めたとき気づいてほしいことがあります。今のうちにハイハイをする我が子の姿を目に焼き付けておきましょう。一旦立って歩けるようになると二度とハイハイをしなくなるからです。もう四つん這いで歩く姿を見せてくれません。立って歩き始めるようになったら今度は走り始めます。ハイハイが見られるのは今だけということです。もう一度ハイハイをしてと言ってもしてくれなくなります。ハイハイが見られるのは20年余りにわたる子育ての中でほんの一時期です。ハイハイを始める時期はだいたい生後8ヶ月から10ヶ月が一般的です。一方立って歩き始めるのは1歳前後と言われます。ハイハイが見られるのは2ヶ月間から6ヶ月間しかないことになります。なんて短いのでしょう。本当に短期間です。月日が経つのは早い。一瞬と言っても過言ではありません。世の中にはスーパー赤ちゃんもいます。ハイハイを始めた思ったら1週間後には立って歩けるようになっている赤ちゃんもいるから驚きです。赤ちゃんの成長スピードは非常に速く目を見張るものがあります。写真や動画を撮影するなら早めがチャンスです。撮れるだけ撮って記念に残しておきましょう。もたもたしているとハイハイを卒業します。来週来月になるともう立って歩けるようになっているかもしれません。早く立って歩けるようになってほしいと願うところですが、ハイハイする時期もこれはこれで貴重です。今のうちにハイハイする我が子を目に焼き付けて楽しみましょう。ハイハイをしている我が子を今のうちに目に焼き付けておく。人生の楽しみを増やす30の方法。その26、上司からちょっといいかなと呼ばれた時もきちんとメモ帳を持参する。上司からちょっといいかなと呼ばれた時メモ帳を持参しない人がいます。確かに仮呼ばれ方です。数分で終わる話なのだろうと思われます。雑談レベルの話ならメモ帳は必要ないように思われますが、実際はわかりません。いざ話を聞いてみると重たい話や重要な内容かもしれません。上司のちょっといいかなは往々にしてちょっとではないケースが多い。ちょっといいかなという呼ばれ方であっても実際はメモが必要な話というケースがあります。上司からちょっといいかなと呼ばれた時もきちんとメモ帳を持参するのが安心です。使わなかったらそれはそれでいいのです。メモ帳一冊くらい大した荷物ではありません。紙のメモ帳ではなくスマホでメモを取るケースもあるでしょう。その時はスマホを持参します。内密な話やメモができないような話を聞かされるかもしれません。あるいは上司からメモは厳禁と指示されることもあるでしょう。その時はメモを取らなければいいだけの話です。メモを取らなくても覚えられると思うこともあるかもしれません。油断は禁物です。人間は忘れるのが得意な生き物です。ちょっとした話であってもうっかり忘れることはよくあることです。後から記憶が曖昧になって上司にもう一度聞きに行くのもかっこ悪いのです。上司からちょっといいかなと呼ばれた時もきちんとメモ帳を持参する。人生の楽しみを増やす30の方法。その27、何もないなんて言わないこと。何もないという人がいます。田舎には何もない、〇〇市には何もない、〇〇町には何もない。その人にとっては何気なく思ったことかもしれません。何もないなんて言わないことです。私は魅力を見つけられない人間ですと言っているのと同じです。何もないというセリフをその地域に住んでいる人が聞けばムッとするのでしょう。魅力がないところだと言っているように聞こえるのです。どんな田舎でもどんな地域でも必ず何か魅力があります。田舎であれば大自然がある、澄み切った空気がある、落ち着いた環境があると言えるでしょう。市や町であれば寺がある、神社がある、美術館がある、商店街があると言えるでしょう。自分にとって馴染みがないところやあまり知られていないところであってもいいのです。銅像がある、石碑がある、モニュメントがあるということもできるでしょう。あるといえばあります。そこ魅力を感じている人は必ずいます。何もないと言いそうになったら喉のところでぐっと止め、代わりに〇〇があると言い換えるようにしたい。何もないと思ったら大抵は自分の勉強不足です。パッと浮かばなければ積極的にそこの魅力を探せばいいのです。ネットで地名プラス観光で検索すればたくさん出てきます。へえ、知らなかった、こういうところがあったんだねと思うのです。視点を変えてみるのもアイデアです。これといった観光地や名所旧跡がないなら落ち着いた雰囲気がある、すっきりした景観があるとも言えます。どんな場所でも地域でも必ず魅力があるのです。何もないと言いそうになったら喉のところでぐっと止め、代わりに〇〇があると言い換えるようにする。人生の楽しみを増やす30の方法。その28、誰でも簡単にできる誘惑に打ち勝つトレーニングとは。人生では誘惑に惑わされることがあります。特に都会では誘惑が至るところにたくさんあって大変です。誘惑は悪魔のささやきです。誘惑に誘われるまま流されているとどんどん出費が増え、お金がなくなってしまいます。気づいたら借金をしていて首が回らなくなっているのです。誘惑に打ち勝つ力は仕事でもプライベートでも重要です。私たちの人生では誘惑に打ち勝つことが欠かないのです。誘惑に打ち勝つ力を鍛えるにはどうすればいいのでしょうか。誰でも簡単にできる誘惑に打ち勝つトレーニング法があるのでご紹介します。コンビニに入って何も買わないで出ることです。気になる本や雑誌があっても手に取りません。美味しそうなお弁当やお菓子があっても買いません。その他欲しいものがあっても何も買いません。触れたり持ったりするのは OK ですが、レジで会計しないのがルールです。コンビニに入ったら店内をぐるっと一周して何も買わないで出るだけです。読みたい、食べたい、手に入れたいという衝動に駆られても全て振り切るのです。簡単そうに思えますが、やってみると意外と難しい。コンビニほど誘惑の多い場所はありません。だからこそコンビニで何も買わないで出ることは誘惑に打ち勝つ力を鍛えることになります。誘惑を我慢する指令は脳の前頭葉から出ます。脳の前頭葉の力が強化されるにつれて誘惑に打ち勝つ力もアップします。時々誘惑に負けてしまうこともありますが、大きなペナルティーはありません。誘惑に負けたとしてもコンビニでの買い物なら金額は知れています。 コンビニは品揃えが良くて便利なお店ですが、誘惑に打ち勝つ力を鍛える意味でも便利なお店なのです。コンビニで誘惑に打ち勝つ力を鍛える。人生の楽しみを増やす30の方法。その29。真夏日の昼間に犬を散歩させない。真夏日に犬を散歩させないことです。お天気がいいと犬との散歩日和に思うかもしれませんが、実際は逆です。地面が熱すぎるのです。確かに犬の足には分厚い肉球があって、火傷をしにくい構造になっています。肉球の分厚い角質層は強力なバリアの役目を果たすため、多少熱い程度の地面であれば犬は普通に歩けるでしょう。しかし、分厚い肉球があるとはいえ、限界があります。真夏日の地面は驚くほどの高熱です。特に熱を吸収しやすいアスファルトの場合、表面温度が60度を超えることは珍しくありません。真夏日の昼間に犬を散歩させるのは、熱せられたフライパンの上を歩くようなもの。犬にとって過酷な環境であるのは間違いありません。犬も人と同じように熱中症になることがあります。犬の皮膚には感染がないため汗をかきませんが、代わりに口呼吸をすることで体温調整を行います。真夏日はアスファルトからの赤外線や放射熱が強いため、表面付近は一段と高温になっています。体温調整で大量の水分が失われ、脱水症状になるリスクが高まります。やけどや熱中症のリスクを考えると、真夏日に犬を散歩させるのは控えておくのが無難です。犬を飼っている人には常識のことかもしれませんが、再認識をしておくに越したことはありません。暑い夏場に犬の散歩をするなら、昼間は避け、早朝や夕方に行うのがベターです。散歩中はできるだけアスファルトの道は避け、土の道、芝生の広場、河川敷などを選んだ方がいいでしょう。犬の水分補給として給水ボトルを持参できればパーフェクトです。犬の健康を守ることも飼い主としての責任です。真夏日の犬の散歩は昼間は避け、早朝や夕方に楽しむ。人生の楽しみを増やす30の方法。その30。誰も見ていないからといってトイレの後手を洗わないのはダメ。誰も見ていないからといってトイレの後手を洗わない人がいます。人が見ているときはきちんと手を洗うのですが、誰も見ていないときは手を洗わないのです。手洗いを面倒くさがる人によく見られます。本人はバレないから OK と思っています。これはナンセンスです。誰も見ていないからといって手を洗っていないことに変わりありません。そのまま手で食事をしたり目や鼻に触れたりするとウイルスが体内に侵入します。病気や感染症を引き起こすリスクが高まるのです。トイレの後は手が汚れています。汚れていないように見えても目に見えないバイ菌が手に付着しています。そのままドアノブを触ればドアノブに菌が付着します。付着した菌は時間とともにどんどん繁殖していくのです。トイレの後の手洗いが面倒くさく感じるのは習慣になっていないからです。子供の頃トイレの後の手洗いをしつけられてこなかった人に多く見られます。大切なのは習慣化です。一旦習慣になれば面倒な気持ちは起こらず、何の抵抗もなく普通にできます。トイレの後の手洗いが当たり前のことになり、勝手に体が動くようになります。むしろ手を洗わない方が違和感があり、強い抵抗を覚えるようになるのです。人が見ている見ていないに関わらず、トイレの後は手を洗う。人生の楽しみを増やす30の方法。まとめ。その1。ピンチの時に食べるパワーアップフードを決めておく。その2。手段と目的のずれていないか振り返ってみる。その3。お金のためなら何でもするという考え方には注意する。その4。休憩を挟んで効率的に勉強するタイプか、休憩を入れないで長時間ダラダラ勉強するタイプか、自分のタイプを見極める。その5。自分を大きく見せるために有名人に会った自慢をしない。その6。気づきも勉強の一つとしてカウントする。その7。サプライズをされた時は素直に驚いたリアクションを見せる。その8。分単位の隙間時間だけでなく、秒単位の隙間時間も活用する。その9。終了直前にゲームに負けそうになってからやり直そうというのではなく、奇跡の逆転を狙う。その10。〇〇は一番という表現は使い方に注意する。その11。近道のつもりが逆に遠回りになったらそれはそれで楽しむ。その12。ポップコーンの入れ物の底にある弾けていないトウモロコシも食べてみる。その13。話上手だねと言われたら自分ばかりが一方的に話していないか振り返ってみる。その14。嘘泣きをしない。その15。名前を間違えられても腹を立てない。気になるなら丁寧な口調で正しい情報を伝える。その16。イメージと違う髪型にされたらイメージチェンジをしたつもりで楽しむ。その17。間違えた人を見てバカだな、頭悪いなと言わない。その18。マナー違反の人がいれば直接注意するのではなく、スタッフに声をかけて注意してもらう。その19。買ったばかりの服を着るときは高揚感が落ち着くまでの間、食事や飲み物の種類に注意する。その20。映画の感想を求められたときつまらないとは言わない。悪いところではなく良いところに着目して褒める。その21。喧嘩をしているときや悲壮になったときは些細なことで腹を立てているのではないかと自問してみる。その22。外国人から日本の魅力を教えてもらう。その23。帰省するか迷ったときは来年の今親が生きているとは限らないという言葉を思い出す。その24。綺麗な字を書く人がいれば綺麗な字ですねと褒める。その25。ハイハイをしている我が子を今のうちに目に焼き付けておく。その26。上司からちょっといいかなと呼ばれたときもきちんとメモ帳を持参する。その27。何もないと言いそうになったら喉のところでぐっと止め、代わりに〇〇があると言い換えるようにする。その28。コンビニで誘惑に打ち勝つ力を鍛える。その29。真夏日の犬の散歩は昼間は避け、早朝や夕方に楽しむ。その30。人が見ている見ていないに関わらず、トイレの後は手を洗う。